ルカによる福音書19章1節から10節、新約聖書146ページになります。新約聖書146ページ、ルカによる福音書19章1節から10節、お読みいたします。イエスはエリコに入り町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は朝鮮人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所まで来ると上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちはみんなつぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子などだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。宣教、失われたものを探されるイエスと題して末森先生にメッセージをしていただきます。
おはようございます。主の御名を心から賛美いたします。まあ、このような本当に世界中混乱の時代の中にあって、私たちが命が日々与えられ、健康が与えられ、そしてこの教会に集まり礼拝が捧げられるということは本当に当たり前でないことを深く覚えます。今日主の招きが私たちに与えられて、今日ここに来ることができたこと、本当に主に感謝したいと思います。どうぞ主よ、この礼拝を祝福してください。またこれから語られる御言葉が私たちの本当に力となりますように、共にお祈りしたいと思います。その前に今日も祝福のご挨拶をして始めましょう。お隣の方、お近くの方、祝福しますと主の祝福を分かち合いました。祝福します。感謝いたします。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝私たちに命が与えられ、生きることが許され、あなたの御体なるこの教会に集まり礼拝を捧げることができます。この祝福に預かり心から感謝いたします。共に礼拝を捧げる兄弟姉妹を与えてくださりありがとうございます。この礼拝を通して、教会を通して礼拝を与えてくださりありがとうございます。どうぞ今日礼拝に集い、またライブ配信を通して礼拝を捧げるお一人お一人のうちに豊かなあなたの臨在がありますように、あなたの祝福が豊かに豊かにお一人お一人に望む時となりますように、また御言葉を通してイエス様の変わらない十字架のご愛を深く深く覚えながら、主をあなたに立ち返る礼拝となりますように祝福し導いてください。ただの教えではなく、聖書を通して主が命の御言葉を今日私に語ってくださること、私を祝福し、また私を祝福のもといとし、またこの場所から使わせてくださるこの朝であることを深く覚えることができますようにお導きください。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を憐れんでくださり、 聖霊様、あなたの取りなしの中でただ主が語りたいことだけを取り継ぐことができますようにお導きください。また先ほど長い羊が祈られましたけれども、本当にこの世界中混乱の中にあって働いておられる宣教師先生たちお一人お一人の上に、名前を知らない、私たちまだ出会ったことのない多くの宣教師先生たちが今苦闘しておられます。また混乱の中にあってクリスチャンたちが本当に苦しみを覚えております。主をどうぞ憐れんでくださり、助けてくださり、この聖日の日それぞれの場所で過ごす先生方、またお一人お一人が主の力、慰め、守り、助けを体験することができますようにお導きください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝を持って、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今朝ルカによる福音書19章から、失われたものを探されるイエスと題して御言葉を取り継がせていただきます。私はよくこの祈りの時にですね、楽器のみ、音楽のみの賛美を流しながらお祈りの時を持つことが多々あります。YouTube でですね、少し前から気に入っている韓国の方ですけれども、ジェリー・キムというですね、ジェリー・キムと書かれてたんですけれども、知ってる方いらっしゃるかもしれません。祈りの音楽というですね、このピアノ演奏をしておられる方がいらっしゃるんですね。で、最近その方の作品に、私は彼が私の名前を呼んでいます、ザーカイの歌というのがございました。タイトルですぐに気に入りまして、というのもですね、あんまりザーカイの歌ってあまりこう私は聞いたことがないんですけれども、この人はきっとザーカイに思いを寄せてですね、この賛美を作ったんだなと思って、とても嬉しい気持ちになり、また最近もうそれを何度もですね、リピートして祈りの時に聞き、恵みをいただいています。ザーカイさん、今日出てくるザーカイさんはそれほどに、聖書の中でも有名な人物であり、また多くの人が興味を持ち、愛着を持つ、愛される人物の一人ではないかというふうに思います。昨日もレイさんとアヤさんとこの礼拝の準備をしながら、ザーカイさんってどんな人だったんだろうねとですね、話をしました。この聖書の中には背が低かったことが書かれていますけれども、ある仲介書ではちょっと小太りだったですね、そのようにも書かれていますけれども、それはどこにも書かれていませんから、イメージでしょうね、悪者ということだから、背が低くて小太りというイメージなのか分かりませんけれども、けれどもですね、昨日姉妹方がでも軽々と木に登れたんだから、きっと太ってはいなかったんじゃないか、ですね、運動神経が良くて細身だったんじゃないかとかですね、いろいろ、想像をしたわけであります。最近この教会のですね、黒板、道路駐車場に出す黒板の絵をですね、レイさんが描いてくださっています。小さな、もう本当に差し絵なんですけれども、そのメッセージに合わせて、サマリアの女性がですね、命の海でぷかぷか泳いでいる絵だったり、今日もぜひ皆さん見て帰ってください。また楽しみに見ていただきたい、プレッシャーというわけじゃありませんけれども、本当にですね、そのようにして今朝皆様もこの時のザーカイさんの様子を想像しながら御言葉をですね、聞いていきたいと思います。19章の1節から4節をちょっと読ませて、もう一度読ませていただきます。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために走って先回りし、イチジク桑の木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。最後まで読ませていただきます。皆さんどうぞもう一度想像しながらお聞きください。通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって 主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また誰かから何かを騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、人の子は失われたものを探して救うために来たのである。ザーカイさんは、朝鮮人の頭というふうに書かれています。また、金持ちであった。エルサレムからそんなにこの遠くはないエリコ、ヨルダン川の近くにあります町でありますけれども、ユダヤ地方であり、当時ですね、このローマの支配下に置かれておりましたので、住民はローマの政府に税金を支払うということが義務付けられておりました。そしてその税金を住民から集めるですね、徴収する、その働きが朝鮮人のお仕事であったわけです。ですからユダヤ人の人々からすると、同じユダヤ人でありながら異教の人、異邦人であるローマ人に仕えている、しかも憎きローマのですね、この支配下にあって苦しんでおりますから、この憎きローマに仕えている人、そしてさらには今日財界さんも金持ちだったというふうに書かれていますけれども、さらにですね、この朝鮮人の人たちは自分の私腹を肥やすために、生活のために騙し取っていた、言われていた分以上にそれに加えて税金を住民から集めていてです、懐に入れて、そしてそのようにしてお金持ちになっていた、それがザーカイさんでありました。さらにザーカイさんは徴税人の頭というわけですから、そういう意味ではもう罪人の頭のようなですね、本当に、悪い人ですね。聖書の中で言うならば、この徴税人は罪人の代名詞として書かれていますけれども、さらにその頭ですから、このですね、罪深いものとして周りの人々には悪者として有名だったわけですね。ですからこの時ザーカイさんは何らかでイエス様のことを聞いていた。ザーカイさんはイエス様に一目でもいいからイエス様を見てみたいですね、会ってみたい、そのように思ったザーカイさんですけれども、残念ながら群衆に背が低かったためにもう紛れてしまって見ることができなかった。また同時にけれども、ザーカイさん、ザーカイさん、どうぞ見てくださいという人たちもいなかったわけですね。ザーカイさんに道を開いてイエス様をですね、紹介する、そのような人もいませんでした。ですからザーカイさんは木に登って、そして無我夢中で急いで先回りしてイエス様を一目でもいいから見ようとしたわけであります。このザーカイさんの記事の前に同じくエリコでイエス様と出会った人物がおりました。18章の35節からのところに書かれておりますけれども、物乞いで盲人だった男性の出来事が記されています。これは同じく別の箇所のですね、並行記事では有名なバルティマイのことであるとですね、このマルコ伝でしょうかには記されています。この人物もイエス様と会いたかったけれども、群衆にまみれて近づくことができませんでした。さらにこのバルティマイであればですね、この彼は目が見えませんでしたから、音だけ聞いてイエス様が通っているらしい、通るに違いないですね、そのようなことだけを知って、また音だけを聞きながらイエス様の通り過ぎるときに力の限りに叫びました。ダビデの子よ、私を憐れんでください。何度も何度も叫びました。周囲の人たちはやめなさいとですね、叱るわけですけれども、ますます彼は力強くイエス様を求めたこと、イエス様の名を呼んだことがこの箇所において記されています。一人は徴税人の頭であり金持ちであった男、そしてもう一人は目が見えない貧しい男、どちらも周囲の人たちから、また社会から見下げられ無視されている存在でありました。もちろんザーカイさんは税金を取り立てて自分がお金を持ちになるためにしていたことでありますから、自業自得であるとも言えるでしょう。でも 悪いと思いながら感じながらもその罪から抜け出す力がない。しかしその中で救いを求めていたことは、何かしらこのままではいけない、そのような魂に飢え渇きを覚えていたことは、このザーカイさんが夢中で木を登る姿から私たちは知ることができます。そしてそのようにして彼らはイエス様と出会いました。皆様にですね、柳原忠夫先生のこの仲介書にある一文をご紹介させていただきたいと思います。盲目の乞食であったバルティマイも、止める徴税人であったザーカイも、それぞれ自分の救いの機会を逃さなかった。盲目のバルティマイは大声を上げて叫び、目の見えないという事故の欠陥を声を持って補った、ここでもですね、ずんぐりと書かれてるんですね。だからやっぱりずんぐりだったのかもしれませんけれども、ずんぐりのザーカイは木に登り、竹の低いという自分の欠点を木登りで補った。いずれも遠慮や気兼ねをして群衆の後方に引っ込んでいることなく、イエスの前に出るために恥も外聞もなく力を傾けた。そのことによって彼らはイエスに出会うことができたのである。人生の機会は一度しかない。神の恩恵によりバルティマイもザーカイも自分の前に来た機会を虚しく通り過ぎさせはしなかったのである。数日の後、この後ですね、もうすぐにイエス様はエルサレム入場していきますから、もう最後の時なんですね。このバルティマイも含め、ザーカイのですね、この失われたものを探していくのも最後の時なんですね。イエス様がこの後数日後に十字架上に死に保ったことを聞いた時、彼らが再び帰りたまわぬエリコの道にて、イエス様はですね、もう二度と帰っては来ない、肉体を持っては帰ってこない、そのようなエリコの道において自分たちに注いでくださったイエス様の愛を思って、彼らは心に自分が救い主を拝み、神の恩恵を感謝したこと、いかばかりであっただろうか。そのような救いをもう一度彼らがこの後味わったことだろう。けれどもその彼らはその機会を逃さなかったんだ。まあ、そのようなことがこの柳原先生の箇所で記されています。本当にそうですね。人生に訪れる出会いの機会というのは何にも代え難いものであり、また誰と出会うかによって人生というものは大きく左右されていく。そのように言っても決して過言ではありません。あるお母様が子供のために祝福を祈るとき、健康の祝福、学びの祝福、仕事の祝福、いろいろなことを祈るわけですけれども、その中で出会いの祝福、そのことを祈っているということを聞き、学ばされたことがありました。柳原先生のこの仲介書のおっしゃる通り、人生の機会は一度しかない。彼らはそれぞれの自分の機会を逃さなかった。良き出会い、何にも増して、救い主イエス様との出会いは決して逃してはならない。出会いであり、また、信仰は決断の中で育まれていきます。けれども、私はそれでも、この箇所を通して、改めて、主のご愛はいつもいつも、私たちが求める以上であるということ。もし彼らが、もし私たちが、その機会を逃しませんでした、ですね。だから救いに預かることができませんでしたと、もし、主の前に、もしくは、誰かに誇ったならば、それは、ペケでございます。すべては主から始まったことであります。その時逃さなかったその恵みも主は与えてくださり、そして何よりも失われたものを探し続けてくださるイエス様のご愛がバルティマイに求めを起こし、ザーカイに求めを起こし、彼らは出会ったのであります。 それはこの一節に特に込められていると思います。五節を読みます。もう一度五節を読ませていただきます。イエスはその場所に来ると上を見上げて言われた。ザカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。そのようにイエス様はおっしゃいました。まず何よりもこの時驚くべきことの一つは、イエス様が彼の名前を呼んだということです。初めての出会いですから、知るはずもない彼の名前をイエス様は知っておられたんです。ですからザーカイとイエス様は呼ばれました。どのように彼がイエス様のことを聞いていたか知っていたかは分かりませんけれども、それでも今までは人から聞いたイエスという人物、メシアとして世を救うために来られた人、多くの人を癒した人、そのどれも漠然とした、もしくは他の人の救い主、自分とは関係のないこの時までイエス様だったんですけれども、この時木に登ったらイエス様が見つけてくださって、ザーカイ、そして今日あなたの家に泊まりたい。これはですね、この泊まりたいというこの言葉は、言語では泊まらなければならない、泊まるように神に定められている、デイというですね、そのような言葉が使われています。さらにある方の訳によるならば、このように言っています。ザーカイ、急いで降りといで、今日はあなたの家に泊まることになっているから。ザーカイが見つける前に、イエス様はすべての時、すべての状況、すべてを用いられてザーカイを探し出されたんです。イエス様はザーカイを知っておられました。母にいる前から知っておられました。皆さん、イエス様にとってたまたまの救いはありません。イエス様にとってたまたまの出会いはありません。イエス様にとってたまたまの飯はありません。証明はありません。選びはありません。すべてイエス様が私たち一人一人を母の胎にいる時から知っていてくださり、そして時をもって私たちを救いへと導いてくださるのであります。そのようにしてバルティマイも、そしてザーカイも出会いました。今日あなたの家に泊まることになっているから、このように言われたザーカイ、この時のザーカイは先ほど言いましたように悪い人の頭ですから、誰もザーカイを家に招く人はいません。誰もザーカイと食事をしたいと思う人もいません。家に泊めたいなんて思う人もいない、そのような存在でした。でもイエス様は、今日あなたの家に泊まることになっている、これがどんなに具合に満ち溢れたお言葉でしょうか。イエス様はこの時ザーカイと一対一で出会われました。私たちにもあるのではないでしょうか。家族の信じている神様、夫や妻が信じている神様、誰かが信じている神様、しかしイエス様はいつでも、ザーカイ、今日あなたの家に泊まることになっているから、そのようにして一対一の出会いを与えてくださるお方であります。人格的な出会いを与えてくださるお方であります。この時ザーカイはまさに汝と我の出会いが神様によって与えられました。この時のザーカイはどれほどの喜びだったでしょうか。ザーカイは急いで降りてきて喜んでイエスを迎えた。今日私たちにも同じようにイエス様は出会うことを願っておられます。2000年前、全人類の罪のために十字架に死に、そして復活してくださったイエス様は私の救い主であり、皆さんお一人お一人の救い主であられます。 皆さんお一人お一人のために十字架にかかられた救い主であられます。皆さんのために復活させられた、復活せられたイエス様であります。私たちは今日このザーカイさんのように、もうここですね、皆さんを見ますと、もうすでにイエス様から、失われたものから、イエス様の招きにおいて、イエス様を知り、信仰に入った皆様方であると思います。けれども、私たちはもう一度、この箇所を通して、イエス様が私たち一人一人に、ザーカイ、今日あなたの家に泊まることになっているから、そのようにすべてをご順次の主が、私たち一人一人とそのような救いをもたらしてくださった方であることを、もう一度、私たちは覚えることができますようにと願います。この時周りにいた人たちはどうだったでしょうか。周りに人たちは7節を見ると、これを 見た人たちは皆つぶやいたとあります。あの人は罪深い人なのに、あの人はあんまり救われるべきではない人なのに、ちょうど法と息子のお兄さんのような姿です。めちゃくちゃやってる人生なのに、人に嫌われるような人生なのに、神様に招かれて祝福されるような人生じゃないのに、こういう心は先に救われた者たちは常に湧いてくる思いであります。あんな罪人が、私の方がまだ立派、私の方がまだ信仰があるけれども、イエス様はそのような人々に対しても今日このようにおっしゃいました。今日救いがこの家を訪れた。ザーカイだけではない、周りの人たちにも救いはこのようなものに訪れるのである。失われたものに、イエス様が来られたのは健康なものではなく病人のために来られたのである。私は正しいもののためではなく罪人のために来たのである。この周りにいた群衆は、多くは立法学者たちであり、宗教家であり、今言葉を変えているならば、先に救われた人たちだったかもしれません。正しく自分は神の前に生きていると思っている人たち、立法をしっかり守って神に祝福されるべきと思っている人たち。けれども、ザーカイを通してイエス様は信じるだけで救われること、本当の救いのこの恵みに預かった者が、今日このザーカイのように、すべての財産を投げ打つほどに、悔い改めが起こされていく、これが救いだということを、イエス様はザーカイを通して、人々に表されたのであります。今日私たちも、このザーカイを通してなされた、イエス様のこの救いの御業を体験するものでありたいと願います。今日私の家に救いが訪れた。ザーカイ一人の救いは彼の救いでとどまることなく、イエス様ははっきりとあなたの家に救いが訪れたんだと、そのように宣言してくださいました。ハレルヤ、感謝します。今家族の救いで祈り戦っている方々、今日この御言葉が主が私たちに語ってくださっていることを信じましょう。皆さんの信仰を通して、家族に救いが起こされていきます。けれども最も大事なことは、今日ザーカイが一対一でイエス様と出会ったように、イエス様と人格的な出会いの中で本物の悔い改めが起こされていくことです。ザーカイはこの時仕事を突然辞めたのではありません。辞めたら救われるのではありません。そうではない、本当にイエス様の、今日あなたの家に泊まることになっているから、この計り知れない主の救いのご計画に入れられて、その愛に応答したとき、ザーカイは4倍も持っても返します。これはですね、この律法以上のことだったそうです。それ以上のものを持っても主を捧げます、返します。口先だけの悔い改めではありませんでした。しかしそれはイエス様との出会い、一対一とイエス様との出会いから起こされていった悔い改めであることを、また私たちはここにあふれている福音の恵みを 心から感謝し、主の御を褒めたたえたいと思います。私たち一人一人もそのように主に共鳴され招かれ、ザーカイと一人一人が主に招かれて、この救いの恵みに預かるものとされていることを心から信じて感謝いたします。私たちにはこの人生の試練の中でいろいろと出来事が起こってきます。救われていても、今私たちの心の中に日々不安があり、恐れがあり、将来へ失望し、信じていてもイエス様を信じているけれども、まだ人格的の出会いがなかなか私たちの中に起こっていかない、そのような現実の中を私たちは通っているかもしれませんけれども、最後にローマ書を開きたいと思います。ローマの信徒への手紙、この中でパウロはこのように語っています。31節から読ませていただきます。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず主に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがあるでしょうか。イエス様がご自身を十字架にかけるほどに、天のお父様が御子を捧げるほどに、私たちを愛してくださり、十字架のこの贖いを、救いを成し遂げてくださった主が、どのような試練の中にあっても、私たちを変わらないご愛の中で、ザーカイと名を呼んでくださり、日ごとに主に立ち返らせてくださるお方であることを心から感謝いたします。そしてご一緒に読みましょう。38節39節を読みましょう。3、はい。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。アーメン。主を感謝いたします。イエス様が私たちのために成し遂げてくださったこの十字架の御業、私たちに与えられている救い、どうか主を私たちがこれを信じ喜んで主に捧げ、また主と共に歩んでいくことができますように、どんな試練の中にあっても失望することなく、決して離れることのないキリストの愛にしっかりとつながりながら歩んでいくことができますように、共にお祈りしたいと願います。最後に短くですね、証をさせていただいて終わります。今日このメッセージを準備しながらですね、私のですね、実は今日は甥っ子のお誕生日です。家族のことを別にですね、ここで取り立てて言いたいためにですね、今この話をするのではないんですね。甥っ子が生まれたことにおいては、私においては大きな人生の転換だったんです。大きな主の憐れみを覚えた出来事だったので、皆様に明かしさせていただいて、主の恵みを褒めたたえて終わりたいと願います。昨日もですね、20年前ですね、甥っ子が20歳になりましたから20年前なんですね。で、レイさんと話して、その当時22歳若かったねと話しました。今日20歳に兄弟がなりますから20年前です。私は22年前でした。8歳でバプテスマに預かりましたけれども、私はまさにその時失われたように生きていたものでありました。甥っ子のこのお母さんである桃子さんのお腹に宿ったことを聞いたのは忘れもしません。フランスのストラスブルグというある小さな部屋でありました。その時ですね、私自身は本当にこの人生を本当に迷っておりました。模索して模索して、何が自分の人生に与えられたものなのか、私はどのようにして生きていくのかですね、本当にもうまさに路頭に迷っている時でした。その中で留学したいという願いを起こし、アイルランドに行き、そして1回目のフランスに今旅立った時でありましたけれども、思うようにいかない、何一つ思うようにいかない、友達はできない、話す人もいない、毎日語学学校、午前中の語学学校が終わっても家に帰ってきて、長い一日一日を過ごしていかなければならない、大変失望しておりました。そして失望とともに私の体重も失望してですね、失われていきました。 あ、もうぎっそりですね。まあ、その時私鏡もありました。体重計もありませんでしたから、どういう自分に状況かは分かりませんでしたけれども、ある日起きれなくなったんですね。もう栄養失調です。完全に栄養失調になり、体重をこの40キロ下がってですね、まあ、下がってしまった、そういう状況でありました。半分見えなくなってですね、足も踏むことができない、まあ、そういう状況に陥って、それでも帰ることができないんです。なぜならば自分で言ったことだから、自分で両親にお願いしてお金も出してもらって、自分が力強く私はフランスでですね、成功していきますと、まあ、それほどの思いで言ったわけですから、失敗したと言えない、いやまだまだきっと何かここにある、まあ、そのように思い続けておりました。今思い起こすと、その中で本当に出会いを神様が与えてくれました。その時私は本当に死にたいと思ってました。日本に帰ることもできない、とどまることも苦しい、もうどうしていいかわからない。でその時ですね、あるシスターに出会ったんですね。でその時にそのシスターに、あ、自分は今本当に死にたいと思っている、そのことを話しました。そしたらシスターが、神様が悲しみます、イエス様があなた以上に、家族以上に、誰以上にイエス様が悲しみます。でも人格的な出会いをしていなかった私はそのことが分からなかったんです。え、大した人生じゃないのに、めちゃくちゃやって失敗ばっかりなのに、どうして神様が悲しむの、いや別にもうこんな人生終わったとしても問題ないと思うけど、それぐらいしか分かんなかったんですね。そしてそのような中で帰ることができない、でもある時この一本の電話を母と姉からもらいました。それは姉がこの甥っ子を妊娠したという知らせだったんです。でその時ですね、覚えています、母が帰っておいで、お姉さんには助けが必要だから、甥っ子をこれから育てていくためにきっと妹の助けが必要だから帰っておいで、まあ、そのようにですね言われたんですね。私は本当に心が安心したんです。帰っていいんだと、まあ、そのようにですね思いました。それから20年が経ち、本当に失われたもののように、神様の愛から離れていたものでしたけれども、主の決して離れることのないキリストの愛が私自身をこの20年導いてくださり、キリストとの本当の人格的な出会いをその後与えてくださって、今このようにして確信を持ってイエス・キリストが唯一の救い主です。イエス・キリストが唯一の希望です。イエス様を信じて皆天国に行くことができます。イエス様はどんな失敗があっても、どんな罪を犯したとしても、主に立ち返る者を許してくださいます。喜んで許して御国に入れてくださるお方であります。皆さんイエス様を信じましょう。イエス様の愛はどんな困難があっても、どんな試練があっても皆さんから離れることはありません。いやむしろその中で私たちはさらなるイエス様のご愛、イエス様の十字架とこの復活を体験していくことができますから、感謝いたします。どうかこの福音が多くの人たちにいよいよ述べ伝えられていきますように、そのためにまず私自身が人格的な出会いを主と与えられて、本当にこの恵みの中を恐れることなく大胆にあがなわれた人生を生きていくことができますように、共にお祈りしたいと思います。恵み深いご愛なる天のお父様、ハレルヤ、皆を褒めたたえ感謝いたします。2000年前十字架にかかられたイエス様は、私の救いのため、今日ここにいるお一人お一人の救いのためであり、また私たちが覚えているこの地域、この国、世界中の民の救いのためであり、また私たちが祈りに覚えている愛する家族の救いのためであることを信じて心から感謝いたします。イエス様、今日ザーカイさんの記事を通して、イエス様、あなたが失われたものをいつも探し出してくださるお方であることを知りました。感謝いたします。私たちは本当に時に先が見えなくなり失望し、またあなたから自ら離れていくような本当に愚かなものです。主をどうぞあなたが 探してくださるとき、あなたを見出すことができますように。聖霊様、どうぞ力強く私たち一人一人に働いてください。どうかザーカイさんがそれでもな無我夢中で木に登ったように、私もどうぞ新しい週間、主を求めていく新しい日々を歩んでいくことができますように、助け導いてください。どのような困難の中にあっても、決してイエス・キリストに表されたこの愛から私たちを引き離すことができるものはおりません。どんな試練も困難も、また本当にどんな罪の中にあっても、主が私たちを憐れんでくださり、主が助けを持って出会い持って全ての時を定めて救い出してくださり、主に立ち返らせてくださることを信じてありがとうございます。どうぞいよいよこの大いなる救いの恵みに預かって、この救いを述べ伝えるものとなることができますように導いてください。今日集いし、お一人お一人、御言葉を聞くお一人お一人に、この豊かな主の救いと贖いの恵みがお一人お一人に与えられていきますように、この出会いを、人格的な出会いがお一人お一人に新しい一週間起こされていきますように、心から祝福をお祈りいたします。感謝して、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。